はい、どうもこんばんは、 JK です。よろしくお願いします。なんか高齢者の運転ね、高齢者の事故が増えてるっていう、年取ってまあ判断力とかが落ちて、で事故が起きるっていう、まあ、車の運転ってね、スピード出してね、走ってる時にパッパッパッパって判断して動いていかないといけないっていう、だからまあそれで事故が起きるっていう、まあ確か僕もね、まあお年寄り乗ってる車にぶつけられそうになったことはあるんですけど、まあ確かね、ここでその運転っていう、ほんま、っていう、いやそこはまずいでっていう、まあこれお年寄りかけた話じゃないんですけど、道間違えて、で急遽戻ろうとするとかね、その対向車とかのこと考えずにっていう、僕どっちかっていうと、もうよっぽどのことない限り、まあ間違えたらもうそのまま行って、ちょっと行って引き返す人間なんですよ。だからまあそういうことしないっていう、まあ判断ミスね。だから判断ミスでやるから事故るっていう。まあじゃあね、結構言われますけどね、免許の年齢の上限、もう何歳以上は取れないとかって、もう免許返納するようにとかっていう。まああとね、生活がね、もう奈良でもね、そら奈良市とかはまだいいんですよ。奈良市とかはいいんですけどね、もうそんな南部無理よっていう、南部なしで運転ね、免許なしで生活とか無理よっていう、まず生活できないですよっていう。だからもう車に頼らざるを得ないっていう。まあなんかね、山口県でまあ昔聞いたんですけど、なんかではまあ免許返納した高齢者に特典を用意してるっていう、県内のスーパーの協力で実現したんですけど、まあ買い物した荷物を無料で配送しますっていう。だから車が必要っていうのは、まあ買い物とか病院行ったりとかに使うっていう。だからまあ要は車なしにしたらいいと思うんですけどね、車なしでも生活できるようにっていう。だから単にもうね、お年寄りは車乗れないようにするんじゃなしに、もう車乗れないようにするんなら、その代わり公共交通機関のサービスだとか、買い物のサービス、例えば買い物配送しますとか、あとは病院とかへの送り迎えもしますっていうのを、まあ行政がねえやるべきちゃうかなっていう。だからもうね、年取っても車乗ってるのって理由ありますからね。まあ運転が好きって人は除きますけど、まず車なしでも生活できるんやったら車乗りませんよっていう。買い物やったり病院行ったりっていう、だからそこら辺のね、この交通関係のやつですよね、不便さをね、なんとかねしてあげないと、まな、高齢者の事故ってなくならんでしょうね。だからもう高齢者が運転しないでも済む環境ですよね。でまあ次の話題なんですけどね、大和田奈々がね AKB48 の大和田奈々が卒業っていう、卒業時期見てっていう。いやーね、15期生でね、まあね、深夜とはいえドラマの主演やったりね、押されてたんですけどね、まあ本人が太ったり、文春に男関係で乗ったりとかでね、まあ自業自得な面もあるんですけどね、惜しいなーっていう。い や、こういうことってね、もうちょっとね、実感してほしいっていう。自分が他の子に比べると恵まれてるっていう、押されてるっていう。まあね、体調管理とか体型管理難しいと思うんですけど、でもね、っていう。ね、痩せたらっていうね、もっと人気出るよ、もっと押されるよっていう。だって単純にね、押されてた子が太って押されなくなるんなら、まあ、また痩せましょうよって話じゃないですかっていう。ねえ。やっぱりなんか、これ僕もそうなんですけど、自分が恵まれてるってことを実感できないっていう。で、なんか、不遇な面、不遇な扱いを受けると、干されたりとかね、すごい感じてしまうっていう。なんか、ねえ、恵まれてるのにはあんまり実感できないけど、自分がなんかね、嫌な目にあったりね、扱いが悪くなると、それはすごい実感してしまうっていう。なんかね、まあでもね、惜しいなーっていう。まあね、アイドルってちょこちょこ出てくるんですけどね、こういう子、逸材なんだけど、なんか太ってしまって、で、人気とか落ちたり、事務所の扱い悪くなって、で、辞めるとかっていう。まあ、ね。体型管理難しいと思うんですけどね。とはゆえっていう。ほんまとはゆえなんですけどね。まあ、その AKB も今年は、紅白に出るの AKB48 だけっていう。HKT とか SKE とか NMB は落選っていう。まあ、いつかはこういう時代とか、こういう時来るやろなーっていう。まあ、出て、ね、出れない方が普通かなっていう。まあでもなんか、一般投票で、なんか今年は AKB48 の紅白の選抜を決めるっていう。わけがわからないっていう。紅白に出れる、選ばれたのは AKB48 なんですけど、SKE とか NMB とか HKT とか NGT でも一般投票に選ばれたらステージに立てるっていう。なんか、わけがわからないっていう。え、なんでこんなことになるんだろうっていう。まあだから、他のグループの人気メンバーを紅白に出すための救済措置なんでしょうね。こう NHK といろいろ話し合った末のって感じじゃないかなっていう。まあね、NHK のプロデューサーは選挙の意図はないっていう。あくまで夢の選抜で、で、今年叶えた夢を NHK のサイトに掲載して、で、一般投票で48人決めるっていう。彼女たちの夢を多くの人たちに知ってほしいというのがきっかけで、で、300人の人たちがどういう思いを持って活動されているのかが今回のきっかけで伝わればっていう。で、今年叶えた夢を掲載しますっていう。なんかスケジュールとしては12月上旬に全メンバーの、まあ、300人以上いますよね。今年叶えた夢をサイトに掲載して、で、8日から、まあ、番組公式アプリで投票受付がスタートして、中旬に中間発表して、29日に48人発表して、で、31日の紅白の順位発表が行われるっていう。いや、選挙でしょっていう。これ僕が頭悪いんですかね。彼女たちの夢を多くの人たちに知ってほしいっていうね。その彼女たちの叶えた夢を伝えたいっていうのと、投票をやって選抜を決めるっていう関係性が全く理解できないっていう。これなんか理解できてる人いるんですかねっていう。というか、この矢島ってプロデューサーも説明できてへんよなっていう。 今年叶えた夢っていうのはね、今年叶えた夢に対して投票すんのっていう、なんかそれやったら叶えた夢の方がいいんちゃうかなっていう。だってその叶えた夢やったらね、しょぼいのも出るわけやんっていう。まあ、叶えた夢やったらね、どんだけでも風呂敷広げられますからね。いやー、でもね、まあこんな時代はいつか来るんですけどね。あとは乃木坂46と欅坂46も選ばれてっていう。でもまあこういう時期来るんですね。まあね、モーニング娘。とかハロープロジェクトだってね、今は紅白モーニング娘。も出てないわけでっていう、言ったらこういう時代もね、 AKB にも来るっていう。まあだからこう、まあ今年ね、こういう企画って一回限りというか毎年できるもんでもないしっていう。まあでもなんか世知辛いというか厳しいよねっていう。まあでもわけわからないよねっていう。なんかもう見てる人取り残、見てる人置き去りにして進めてるよなっていう。盛り上がんのかねっていう。まあで次の話題なんですけど、今年はね AV の祭典 AV オープンすごかったですよね。高橋祥子が7部門で1位っていう。総合部門とか女優部門とか、総合部門でセル売上、レンタル売上、配信売上、女優部門、作品賞、個人女優賞の7つで1位獲得っていう。いやーすごいよねっていう。まあデビューしたばっかりですけどね、高橋祥子。まあ元高崎祥子ですね、元グラビアアイドルのっていう。なんかね、炎行って疑われる動画がネットに流出したりして、でまあ捏造されたものですっていう動画とかね、 SNS でもやりてるよ。でなんかいなくなったっていう、事務所退所したっていう。でしばらくして高橋祥子で名前変えてデビュー、まあ、AV 女優としてデビューっていう。いやー一気に来たなっていう。なんかまあ話題込みでもあるんですけどね、 AV っていう。まあなんかグラドル時代にはね、グラビアアイドル時代にはパパを紹介されたこともあったっていう。なんか本人はまあすんごいね、楽しいみたいですけどね、 AV の AV 今の生活は。だからね、 AV からオファーでグラビアとやってることはあまり変わらないと思ったっていうのはかなり頭緩いよなーっていう思うんですけどね。まあ今はね、めっちゃ収入アップしたっていう。グラビアアイドルやってた頃は月収14万で、まあ単体女優なんですよ、単体女優。まあ専属女優ですね、専属女優。どっかのメーカーに所属してるっていう、そこのメーカーでしか出さないっていう。で月に1本しかリリースできないんですよ。リリースできないっていうか、まあ月1本なんですよね。でギャラは3桁っていう。まあ一つの作品撮影する期間は 2,3 日で、朝から夜までずっと撮ってるっていう。まあ単体女優やったらまあそんなもんでしょうね、この子がメインなんで。まあ単体女優やったらそう、まあ月1本ですよね。まあ企画女優、企画単体女優とかいててっていう。まあだから専属女優、単体女優なんで、まあ月1本リリースして、あとはまあ 雑誌のグラビアとかサイン会とかですね。まあだから基本 AV 出る以外はグラビア色出る時代とやってることはそんな変わらないっていう。まあ AV 出てるっていうのはだいぶちゃうんですけどね、この違いはっていう。まあギャラ3桁まあ笑い止まらないでしょうね。そら楽しいと思いますよっていう。そらもうね、言うたらね、まあグラビアアイドル時代も売れててはいたんですけど、高崎翔子時代も売れてたんですけど、まあそんな大人気ってわけでもないんですよね。それが AV に転身してっていうとねっていう。まあだからスカウトマンなんかはもうめっちゃ喜んでると思いますよ、 AV 関係のね人って。もうねこれね、ね、君も高層みたいになれるとかって言ってダマくらかせますからねって。まあダマくらかすってね言い方よくないんですけど、まあでもまあ心揺らぐ子も出るでしょうねっていう。言うたらね、失礼な言い方なんですけど、トップクラスのアイドルじゃなくてもまあ AV に行ったら売れっ子なれるっていう、それはね結構ね、もうだから売れるためやったら何でもするって、こうやったら行くやろなっていう。実際ね、まあたまに行きますけどね、行っても誰も知らんっていう、てか誰っていうアイドルがね AV とか行ったりしますからね、のに比べるとそれなりに名前知られてる子がいたらもうすごいことになるよっていう。まあとはいえね、一本三桁釣ったってねっていう、そない何年も稼げるもんでもないし、元の生活に戻れるもんでもないしっていうね。だからまあそれでもっていうね、まあ、あの三上優はあの元 SKE の紀藤とかもそうですけどね。まあ、あの子はニッチもサッチもいかんようになったからですけどね。なんかでやらかしてっていう。まあ、ねえ。それでもね、もうこのままでは終われないってことでね、AV 行きましたからね。まあ、だから、このまま終わってもいいっていうか、もう、だからその、やらかしてニッチもサッチもいかんようになった子でない限りは、まあそこで頑張ってやれるだけやって、それでもねまだなんかね目立ちたいとかね諦めたくないって思うんやったら AV 行ってもなーって感じですけどね。ほんまよく考えた方がいいですよね。軽く考えていくもんでもないしねっていう。ほんま。すごいね。偏見持ってるって、いや、偏見持ってるというか、そら持つわっていう。ねえ。だってそらね、これは偏見ですけど、いくらね、自分が AV 普段見てるからってね、例えば家族なり、まあなんか周りの人が AV 女優になるって言われたら、その、止める止めない、どっちかの選択肢やったら止める方を選ぶよっていう。人間そんなもんじゃないですかっていう。まあね、行ったら戻れない世界なんでっていう。まあ戻れないっていうのは、その、元 AV 女優になったとしても、それでも、はい、やめたからってもんでもないしっていう。だからほんまね、考えた方がいいなと思いますね。 で、次の話題なんですけど、この前はね、M1 グランプリ見てたんですけどね、銀シャリ優勝っていうね、まあだから最終決戦にね、進んだのは、銀シャリ、スーパーマラドーナ和牛っていう。で、まあ、銀シャリ優勝っていう。まあ、どうなんですかね。結構ね、言われてますけどね。まあ、銀シャリは安定感あったけど、そんな爆発力はなかったかなっていう。個人の感想ですけど。だからまあ、スーパーマラドーナとか和牛は面白かったけど、まあその銀シャリの安定感、しのぐほどではなかったかな、っていう感じなんですけどね。まあ、審査員はね、いろいろ言われてましたけどね。すごいね、まあ、審査員あれ言われんのはしゃあないかなっていう。まあ今回は、松本人志、中川家礼二、博多大吉、オール巨人、上沼恵美子っていう。まあ、揉めるよねっていう。だって、5人中4人が吉本興業の芸人で、全員関西じゃないですかっていう。まあ、ね、審査員ってプレッシャーになりますよねっていう。まあだから、断られんのもわかるんですよっていう。とはいえね、こう選ばれた子が優勝した子がいろいろ言われないような審査員にはしてほしいよなっていう。それはもう主催者の気遣いちゃうかなっていう、主催者としての義務ちゃうかなっていう。でね、関西勢全員関西やとねっていう。もうね、バランスよくね、選べへんのかなっていう。まあ、断れるとは言えっていうね。まあね、これからね、1年銀シャリね、というかまあ、売れへんとか言われてますけどね。どう言ったらいいんですかね、僕ね、関西でね、銀シャリも関西でね、まあ、テレビ見たりするんでね。まあ、東京行って売れなくても、まあ戻ってきて、今までみたいに漫才やって生活するやろなっていう。って思うんですけどね、もうなんか、ね、漫才で食っていける人たちなんで、もしテレビでダメでもって思うんですけどね、備えにっていう。まあだからまあ、一年ですよね。この一年でどうなるかっていう。今ね、全部見てたけど面白かったですよ。敗者復活が和牛でっていう。まあでもね、これ審査もしんどいんでしょうけどね、プレッシャーかかるしっていう。結局自分たちの選んだのがっていうね、超、ね、で決まるっていう。吉本もね、いかがの吉本の芸人が優勝したからやらせっていうのはほんましんどいんですけどね。なんか見るとあしんどいっていう。いやまあ吉本ね、そらね、一番大手ですから、そら吉本の芸人の参加者が一番多くなるもんじゃないんですかっていう。結局やらせっていう。まあだから自分の思う、だから自分の思い通りにならないからやらせって言い出したら、ねえ、っていう。それやったらもう、やらせかどうかじゃなしに、やらせかどうかが大事じゃなくって、自分の思い通りに行くかどうかが大事になるんちゃうの？って思うんですけどね、ああいう、やらせとか言う人っていう。それはそれでどうなんて思うんですけどね。 全部自分の思い通りに言ってるからいいよっていう、やらせでもいいよってことなんていうって思うんですけどね。なんかあのやらせ論っていうね、でもやらせって言ってる人の根拠もなんかすごいふわっとしてるっていう、まあ AKB の総選挙とかでもそうですけど、運営に気に入られるとかっていうすごいふわっとしてるっていう、まあで結局こういうのって根底突き詰めると自分の思い通りにいってないからっていうのになるっていう、だからおかしいっていう。まあね、そら当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。自分の思い通りにいってんのにやらせとか言うやつってまずいませんからね。だってそれは自分の思い通りの結果が崩れるからっていう。ね、それはそれでなんか、どうなのさって思ったりするんですけどね。で、最後の話題なんですけどね。落ちるって映画を見てきたんですよ。ロフトプラスワンウエストで。まあ、大阪にある。まあね、今回まあ、2回上映、ね。関西でやらへんかなって待ってたんですけどね。こういうね、やってくれたっていう。まあね、静かな話題にっていうかね、一部で話題になってたっていう。群馬県の桐生市で行われた第6回桐生映画祭2016で、まあ、10日の桐生シネマ2016、まあ、9月10日ですね。に上映された落ちるって映画なんですよ。まあこれが話題になって、まあ東京でやって、で大阪でもやったっていう。まあ内容としては、無口な織物職人、熟練の織物職人が、ふとしたきっかけでローカル地下アイドルメメタにハマってしまうってストーリーっていう。で、ハマっていって、グッズの T シャツ買ってきたり、部屋中にポスター買ったり、で、彼女のために T シャツを、彼女 T シャツじゃないですね、彼女のために衣装を作ったりするっていう。まあ、30分の短編ですからね、すぐ終わるんですよね。まあ内容としてはまあ織物職人が孤独なんですよ。孤独で、で、まあ行きつけの散髪屋で女の子と出会うっていう。まあそこの散髪屋の娘ですよね。で、その子が、で、そこの親父さん、髪切ってもらってる親父さんに、歌うから見に行ってあげてよって言われて、ライブハウス行って、で、見てハマるっていう。まあ、地下アイドルですね。地下アイドル。まあ、地下アイドルって何かって言われると何なんでしょうね。地下アイドルね。地下アイドル自体ね、まあ、すごいぼやっとした説明になるんですけどね。まあまあ、あんまテレビ出てないっていう。あんまテレビ出てなくて、ライブが中心の活動のアイドル。でも CD とか買ってハマるっていう。この作品の特徴はね、主人公の織物職人、喋らないんですよ。ほんま喋らないんですよ。でも、ハマっていくのがわかるっていう。もう CD ずっと聴き続けたり、その曲ね、聴き続けたり、グッズが増えていったりっていう。結構ね、見てる人にはね、アイドルファンの人にはあるあるって感じなんですよね。ライブハウスの受付の人が不愛想とか、で、現場に行ったら、サイリウム配ってくれる人とか、すごい他のオタクでダメ出しするオタクがいるとかっていう。 まあ、最後終わり方もどうなのっていう、まあ終わり方としては女の子が群馬でローカルアイドルやってるんですけど、名前変えて東京に行くっていう、まあ別れがあるっていう、まあでその別れがあって、まあ主人公もまああれはそっから立ち直ったって言っていいんかなっていう、まあな、まあ幸せって言っていいんちゃうかなって終わり方っていう、落ちる、まあ落ちるんですよね、追っていくんですよね、まあ落ちる、確かに落ちるんですよね、好きになるってね、落ちるんですからね。本人はね、上がってるかって言うと追ってるっていう、だって抜け出せなくなるからっていう、言うたらね、現場でただ見てる1階のファンより、生誕委員、あのそのアイドルの誕生日の生誕祭の生誕委員とかやりだす方が落ちるやんっていう、追ってるやんっていう、だから抜け出せなくなってるっていう、まあ現場で幅を利かせるようになるかっていうとそうなんですけど、いやでもより深みにはまってるっていう意味では、いやそれは追ってるんだろうなっていう、半オタとか言われてますけどね、オタがアイドル関係の仕事とかしだすとかっていう、ほんで半オタとか言うたりもしますけど、なんかね、そのただのオタクから半オタなんのってね、いや上がってるかっていうと追ってるよなっていう、だってよりアイドルから離れられなくなってるやんっていう、ズブズブなってるやんっていう、あ、なんかそういう意味でも、あ、最後のあれは落ちるなんだなっていう、あ、確かに追っていってるっていう、あ、もうどうしようもないっていう、まあね、これ30分の短編なんでね、次どっかで上映っていうとなかなか難しいんですよね。まあ30分なんでね、まあまずその東宝とかユナイテッドシネマでは無理ですからね。まあ今回のロフトみたいに、どっかのライブハウスとかで上映するって形になるんでしょうけどね。まあでもまた上映することがあったらね、これはおすすめ、ね、したいなと思いますね。なんかね、アイドルファンとそうじゃない人では、笑いのポイントが違うっていう。あ、確かにっていう。まあ確かに、いわゆるオタクあるあるとかって、まあね、アイドル興味ない人は見ててもピンとこないんだろうなーって思ったりしましたね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。